歴史のことを話すラジオ、略しておもれき。パーソナリティのケリーです。
みなずきです。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です。
はい。
なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。
はい。
おもれきね、396回です。
396。
さ、桜も満開の今日この頃、
3月下旬？
いや、4月。
あ、じゃあ4月
だって。違う。
いや、もう散ってるでしょ。
いや、今満開じゃない。
いや、だって4月2週とかはもうダメでしょ。
いや、今年遅かったでしょ。
いい加減なこと言うなよ。
そう。あ、だって、でも、北の方は今、
そんなこと言い出したら。
うん、まだよ、まだ。
だいたい3月20日前後でしょ。
え、30日前後でしょ。
まあ、3月の終わりでしょ。
もう今年もね、コロナさんでね、
うん、
ケリーサンシティの桜フェスティバルは中止。
ああ、花見なんていうのはやっぱりダメなのかしら。
ダメです。もう夏の祭りも中止ですよ、ケリーサンシティ。
気が早いんじゃない？
でもやっぱ予算も取らないとかさ。あ、
まあ、確かにね。今日やって明日ってわけじゃないしね。
計画も立てないとってなると、まあ、そう決断せざるを得ないのかなとは。
ワクチンとやらはどうなんでしょうな。
まあ我々みたいな庶民は後回しです。
最後の最後に、
はい、まずは上流国民から。
ああ、そうやね。
はい、我々のような平民は最後の最後で回ってくるのやら。
あなた仕事の関係的には近い方じゃないの？
うん、でもケリーさん微妙にその辺アウトローなポジションなんで。
アウトローなんだ。あ
うん、ちょっと外れるかな。でも結構な人が、あのワクチンを接種してくれると広がる確率の割合も減るから。
まあね、そのどの程度の効き目があるかっていうのは、うん、まあ、まだちょっと議論が分かれるところですけど
ね。うん、まあ早めに接種してくれた方が、
うん、
人体的に実験していただいて安全性が確認されたら。
ジンマシンが出たとか新聞で出てましたけどね。
まあそれを強調するからね。うん、
まあまあ、この初期の現象でしょうけどね。
不安を煽っちゃいますけどね。ね、まあ、あのこっそりね、散歩がてら花見はね。
そうです。
楽しみましょう、
ね、酒飲んでワイワイするだけが花見じゃないですからね。
それが花見なんだけど、ね、
文字通り花を見ることですから。
いや、花より酒でしょ。
それはだったら居酒屋でいいじゃない。
いや、それはそれでします。はい、まあやっぱね、この前、
ああ、
もうあの非常緊急事態宣言も解除されたからさ、 ちょっとプチ飲み会やっちゃったの。
やっちゃったんだ。
やっちゃったの、
うん、
ソーシャルディスタンス取りながら。
ソーシャルディスタンス、
うん、ほんと
言い訳めいてるけど、
ほんと少ないメンバーでね、
うん、
だったけど、
うん、
多分ね、コロナ禍になってから、
うん、
初めて5時ぐらいから深夜まで飲み続けたね、
うん、あー、確かにこの1年ないね。
ないでしょ。もうよ
っ払っ2人以上の飲み会っていうのもまずないし、
でしょ。
ぶっ通しでなんかヘベレケまで酔ってフラフラで終電とか一回もしてない、
ね、ないでしょ
う、うん、
すっごい楽しかった
でしょうな。
これダメですね。はい、ほんと客の少ないね店応援っていうのもあって行ったけど、うん、楽しかったけど、これずっと続けるとダメなんですね。
いや、だから今スイッチオンになったらものすごいみんな需要がブワーってくるんじゃない？だから今の我慢しどころですよ、飲食店の方も。
うん、毎回ね
大変だと思うけど、
一気にパンデミックになるよね。
客でね、まあ、ある意味でね、
うん、まあね、
うずうずしてもね、やっぱりみんな、
うん、やっぱね、飲み会楽しい
ね。え、
もっとも多くのメンバーとやりたいです。
そうそうそう、
はい。さあ、そんなこと言ってる場合じゃありません、皆さん。
そんなこと言ってる場合じゃないって。
天正剣王少年施設だ。
なんじゃそれ。
ね、
2回目。
はい、若者たちが。
そうですね、今日は皇帝。
はい、うん、今回はですね、 あの日本を旅立った使節団がどのような旅をしたのかを、紹介してまいります、
はい、
で紹介あの参考にしておりますのは、
うん、
ドキュメント天正少年使節、
うん、
四季隆重さんが書かれて、うん、長崎文献社というところから出ておる本を参考にさせていただいております。
その本貸してください、後で。
あ、もういいよこれ
読んで言えんかじゃあ今日置いてってください。
あ、はい、はい、置いてきます。1582年、
はい、
2月20日にポルトガル船、
はあ、
リマ号に乗って長崎を出港します、
うん、
これね、まあ、ここ出港するまでに、
うん、
まあ、主なこう使節団のメンバーの伊藤万所さんとか、
うん、
千々和ミゲルさん、原マルチノさん、中浦ジュリアさん、
うん、
ジュリアンさんとかね、中心的メンバーですけど、
うん、
結構お母さんとかは大反対するんだってね。
ああ、うん、家族が、
うん、そりゃ生きて帰ってくる、
まあ、保証が、まあ保証じゃないよね、うん、ほぼ死ぬっていうことですよね、う
ん
う
ん、大反対とかも、
そりゃまあするでしょう。
11歳の子供が12、3歳の子供がね、
うん、
ヨーロッパ行くんだもん、当時の。
まあ、ていうか、やっぱり武士の子ですからね、一応家が途絶える可能性がありますからね。うん、
まあ、でも、なんだかんだ、まあ、説得されつつも、旅立って、まあ、まあ、見送るわけですね、お母ちゃんたちはね。
うん、
で、この2月20日に出港します、長崎出ます。
はい。
で、初めの2日ぐらいは穏やかだったんですけど、うん、3日目以降はね、海が荒れたそうですね。
限界なだ、
はい、
上げられますからね。
あ、そうなの。東シナ海、
東シナ海、限界なだ、
上げられます
からね。
まあ、外海はね、
うん、
あれやっぱ内海とさ、
うん、
外海だと海の色も変わるよね。
違う。
あの、本当に真っ青なね、
うん、
外海って綺麗な青だけど、
うん、
怖いよね。で、まあ、2月20日に出て、3月の初めにマカオに着きます。
うん、マカオ、
はい。中国の現在のマカオですね。
香港の
横
丁ですね。
はい、
うん、
2、3週間かかってるんですね。
そうよね。
うん、
でこっちは9日って書いてありますから、まあ、10日、20日ぐらいかかってる。
あ、2週間ぐらいは、
はい、別の資料にも、うん、はい、
でマカオではね、年末まで滞在するそうです、
うん、
だ3月について半年以上、
だ3月から年末まで、
うん、
ああ10ヶ月近く、
はい、
はい、
でここでマカオではね、聖パウロ教会ってとこに宿泊して、
うん、
ラテン語とポルトガル語の勉強をします、
うん、
でこの彼らがマカオにいる、ね、春について年末までいますが、
うん、
秋にですね、信長が殺害されたという情報がマカオまで届きます。
本能寺の変がそうか、はい、6月ですから、そうやね、
3ヶ月遅
れ、ん、秋だからまあ6月、まあ、まさにね、3、4ヶ月か、
うんうん、それぐらい遅れて本能寺の変の情報が入るんですね。
うん、早いような遅いようなって感じだね、うんうん、
で一方ですね、今度ヨーロッパの情報も入ってきて、
うん、
スペインって国のね、
うん、
フェリペ2世っていう王様がいるんですが、
はい、
この人がポルトガルの王位を奪って、
うん、
スペインとポルトガルの2つの国の王様になったという情報も入ってきました、
うん、
これすごいことなのかね。
まあ、フェリペ2世絶頂期ですよね、うん、スペインの、
うん、当時の世界の王様みたいな、
まあまあ太陽の沈まない国ってやつですからね。
パルケ・エスパーニャですね
いや、それは異性でしょう。
島ですね、
うん
うん、これフェリペ2世ってとこから、
うん、
フィリピンって国になるんだよね。
うん、フェリペの土地ですから、うん、フィリピンです。
はい、こんな情報も来つつ、12月の末ですね、年末にマカオを出発します。
うん、
年が明けた1583年1月にマラッカに着きます。
マラッカ海峡はシンガポールですな。
あ、シンガポールか。
うん。
はい。あそこマラッカ海峡だね、うん。そうですね。はい。このマラッカっていうのは、ザビエルが初めて日本人、ヤジロに会った地だそうですね。
ああ、はいはいはい。
うん、まあ、それはまあ、ザビエルは昔やったけどね。
やったっけ？
ボボレキでやりましたよ。
ハビエルやりましたっけ？
やった。もう、
マジか。
二桁台の時ね。
ああ、
うん。何を喋ったかも覚えてない。
ちょっともう一回やり直した方がいいんじゃない
の？あ、それリブートでもいいんじゃないですか。この間もやったしね。
そうそう、江戸の刑罰も結構そういう反響もありましたよ、
ね。あ、そうなんだ、
うん。
はい。まあ、1月にマラッカに着いて、1週間滞在して、
はあ、
今度インドへ向かいます。
はい。
で、インド向かう最中はですね、風がなくて船が進まず、
うん、
で、まあ、暑い地域ですので、
はい、
食べ物が腐敗して、
うん、
水も飲めないような旅になりました。
うん、
で、この時、マンショさんは、
うん、
セキリになりました。
セキリ？
はい。で、メンバーのメスキータさんは、
うん、
高熱が出て苦しみました。
うん、
で、他の乗組員ね、船の乗組員も数人死んだそうですね。うん、
お
ー大変ですね。このインド洋っていうのは怖いんですね。
ああ、まあね、風が止まる季節っていうのはありますからね。
ああ、
ちゃって止まっちゃうと。
そんなのも知らずに旅してんのかしら
ね。いや、もちろんまあ風待ちしてその季節風が吹く時期まで待つんでしょうけどね。うん、
はい。で、そうこうしているうちにセイロン、スリランカ。
先っぽだね、うん、インドの。
あ、セイロンは違う。あれ、セイロンってスリランカのこと
でしょ？スリランカですよ。ね、うん、
に着きました、
うん。
で、インドの、この時ね、インドの南端の方で、座礁したり、海賊に襲われたりもしたそうです。
うん、
海賊ってこんなとこから いるんだね。
いや、今だっているじゃないですか。
今はいるけどさ、うん、あれ、パイレーツ・オブ・カリビアンとかってこんな時代？
あれは、だって日本だって和光とか。
それ
はずっと昔から、ね、海の上の泥棒はみんな海賊ですか。
そうですね、うん、山は山賊ですね、
うん、
1583年、
はい、
4月の初旬にコチンに着きます、
うん、
コチンっていうのは
インドですね。
インドのどの辺や。
南部の方かな、南の方。
インドの本当先、うん、南の先っぽの方の町ですね、
うん、
ここに半年ほど滞在して、
はい、
で、11月にゴアに着きます。
ゴア。
はい、インドのゴア。
これは一応ポルトガルの、そのアジアにおける拠点ですか。
はい、
はい、
そうなんですか。
そうなんです。
なんでゴアなんだろう。
ゴア、で最初に、なんだっけ、あの人。
パスコダガマ？
ガマじゃないでしょう。パスコダガマだったっけ。
パスコダガマともう一人誰だっけ。マゼラン。
マゼランは世界一緒でしょ。
パスコダガマと
ガマだっけ。そうそう、あの人がインドに達したのはその辺なんでしょ。
あ、
でそこら辺をなんかうまいこと言って自分のものにしちゃったんでしょ。
ああ、ひどいですね、
うん、
で、ここでね、この少年施設団やってきますが、熱狂的な歓迎を受けたそうです、
はい、
で、ポルトガル総督にも謁見します、
うんうん、
ただ、ポルトガルのアジア地域の一番偉い人
で、ゴアの総責任者でしょ。
ああ、そういうこと、うん、
ゴアっていうその植民地の一応トップでしょ。
一番偉い人に、はい、の謁見もします、
うん、
で、ゴアに着いたらですね、このヨーロッパの旅を企画したバリニアーノさん、
バリニアーニ、
はい、がインド管区長に出世しちゃうことになりまして、
うん、
インドに留まることになって、
はあ、
使節団から外れちゃいます、
はい、
で、まあ、今までリーダーだったバリニアーノが抜けたので、
うん、
バリニアーノの後後継の、責任者としてロドリゲスさん、これも前回紹介しました、
ね、前回のメンバーにありましたね、は
い、がヨーロッパまで連れていくということですね、
うん、
こんなの無責任だよね。いろんな事情があるにしてもさ。
ああ、まあ人事だしね。まあまあ本人も分かんなかったんでしょうね、うん、
まあ仕方ないですね、旅立ち
連絡がね、そのペロンテって、うん、今日明日に来るわけじゃないから、うん、
もうここまでで何年、1年 以上かかってるんだね。2年ぐらいかか
ってる。82年2月ですから、いやまだ1年ちょいぐらいですね、うん、
まあでもさ、このコチンってとこに半年滞在したり、
うん、
マラッカじゃないや、マカオでも半年いたりとか、
ね、まあ、いわゆる風待ちってね、季節風を待たないといけないんで、いつでも天気が良ければいけるってわけじゃないんで、どうしても、
うん、
ね、どうしてもそうなりますよね。
当時は帆船だもんね。
もちろん。
あれ船底で奴隷が、
あ、海国な、あんなのその概要では使えない。
あ、そうなんですか。じゃあ風と海流
の、あれはその地中海みたいな、ああいう内海でしかあんな船使わない。
ああ、まあそうだよね。うん、はい。さて、1583年の暮れですので、1、2ヶ月ゴアに滞在したのか。
はい。
で、ゴアを出発して、コチンに移ります。
うん。
また戻っちゃったんだ。
まあ、インデオに出るために、まあ、うん、先っぽまで行くってことでしょうね。
コチンの方が行きやすいんだね。うん。で、年が明けた1584年2月に、
うん、
コチンを出発します。
はい。
で、ここからアフリカの方向か、アフリカ大陸の方に向かうんですけど、
うん、
あの寄る港がないそうです。寄らずにね、
あ、
ずっとあのなんていうの、アフリカの
沿岸部を
あの航海するそうです。
行くだけなんだ。
なぜかというとですね、アフリカによるとですね、原住民が襲撃してくるそうです。
あと、
得体の知れない病気になるかもしれないので、
はいはいはい、
それも避けるために、アフリカはどこも寄りません。
アフリカのね、東岸部って俺、今でも結構やばいじゃないですか。ソマリアとか、あの辺、まさに今でも海賊やってる地域ですから、やばいでしょうね。
うん、実はまあね、また帰りもね、実際ね、このアフリカの原住民に襲われるんだって。
ああ、そうなんだ。
行きは大丈夫だったみたいな。
あの辺の人はそういうのをなりわいにしてんでしょうな、昔から
さ。このインドとかさ、
うん、
のどっかの島ってさ、文明人を寄せ付けないなんとか、
ありますね。上陸しちゃいけないとことかありますな。
で行くと、なんかやっぱ現代でも宣教師が入って試みようとして、でみんな殺されるんでしょ。殺
されたりね、なんか飛行機に弓矢打ったりするらしい
ですね。すごいよね。だからもう近づいちゃいけないみたいな、
うん、
国島、
それ今はまあその保護のためですけどね、うん、当時はやばいからでしょ。
やばいんでしょうね。漫画みたいですよね、こんなんね。
ど
こうやって原住民に襲われるとか。
ああ、まあまあ、だってそういう時代でしょ、まだまだ。うん、
さあ、船なんですけどね、
うん、
これ日本から来た時はリマ号でしたが、
リマっていう船でしたね、うん、
今度はですね、サンティア号、
サンティア号
ってのに変わります。
うん、
リマ号よりですね、
ほう、
一回り大きい船で、サンティアゴにはですね、商人、
うん、
兵士、他船員も含めて500人が乗っていたそうです。
うん。
うん、商人もみんな一緒の船に乗るんだね、兵士と
か。そら、だってそんなしょっちゅう船あるわけじゃないから、うん、やっぱり行く船にはやっぱりみんな乗り合いになっちゃうでしょう。
今みたい
に
定期便ってのがあるわけじゃないもんね。
まあまあまあまあ、まあ。
で、この、まあね、アフリカの方はちょっと、アフリカの海岸線の方はちょっと危険ですけど、うん、インド洋の旅はですね、タイを釣ったり、魚を釣ったり、なんか楽しんだそうですよ。
あ、そうなんだ、うん。そんな記憶があるんだ。
はい。ちゃんと残ってんですよね、これね。
うん。それはだって一応ちゃんとした事業としてやってますからね。
うん、で、1584年の5月、3ヶ月ぐらい経った時に、
うん、
希望峰を通過します。
一番アフリカの南端ですね、
うん、だからインド洋から今度大西洋に、
大西洋か、
入るわけですね、うん、で、この希望峰の通過の時も何事もなく無事に通過ができたというふ
う
に記録が残っているそうですよ、
うん、
大変なのかな。インド洋って僕見たことないんですよ。
いや、僕もないですよ。
大西洋は
ああそうなんだ、はい、ああそうあれだもんね、アメリカ行ってるもんね、うん、
はあこれが大西洋か、
対岸じゃん、でも大西洋だったって
対岸、
いやこっちから見たら向こうの岸でしょ、
うんうん、そう、ああでも僕はボストンから見たからああこれずっと行くとヨーロッパ大陸とかがあるんだってちょっとキュンキュンした、
調子に行ったらこの向こうにアメリカがあるみたいなもんでしょ、まあ、
そうですね、うん、でもなんかさ見ることなくてもおかしくないわけじゃない、
まあまあ、確かにね、うん、まあまあちょっと遠くに来たなと思うんでしょうね、はい、僕は行ったことないですけど、
これ僕ら地球儀知ってるからさ思うけど、もちろんです、当時は想像もない、うん、できしづらいだろうね、
いやそらそうですよ、
ね、
すんごい怪しい地図で、
うん、
ねえ、
適当なね、
そうですよ、ほとんど勘みたいなもんでやってんだから、うん、それは死にますよ、
はい、あ希望法5月に通過ね、
うん、
で2週間後にあの希望法を過ぎた2週間後に、
うん、
セントヘレナ島に上陸します、これ大西洋にある
ナポレオンが流されたします
ね、そうですね、
うん、
絶海の孤島なんですって、
そうそうそう、
これが休憩、ここに寄るからそこまでずっとインドからなんだかマダガスタルの間通って
気合を通って
希望法を渡って、うん、セントヘレナはこれなんていうの、
アフリカ
ギニア湾のだいぶ南ですよ、
ね、ギニア湾なの、
ギニア湾じゃないのここ、
うん、
あの
ナミビアとかアンゴラとかの沖合って感じね、うん、
だってナミビアなんて僕ら子供の頃なかったでしょ、そんな国、
ナミビアはもともとポルトガル領かな、うん、
アンゴラって国もアンゴラってね、う
ん、
あれよ平均寿命が低い国だよ、
そうか、
うん、
どういうこと、
まあ前か前ね、アンゴラって出ててさ、あの5、6年昔のデータなんだけど、アンゴラの国民の平均寿命が50弱ぐらいっていう。
いや、だってあそこずっと内戦とかしてて、むちゃくちゃだったでしょ。
うんうん、なので、まあ、その辺のだいぶ沖、相当沖ですよね。
いや、ど真ん中みたいな
ところ、大きいところじゃないです
か、うん。
これなんでこんなとこに島があるんだっていうような孤島ですね。
うん、
これがこんなところにナポレオン流されるんだ。
そうそうそうそう、そう、もう二度と帰れないように。
ルケーチだ。
ルケーチってわけじゃないけど、イギリスの植民地だったんでしょ、当時はね、19世紀はね、
うん。島流しをされるところなんですね、うん。ここはですね、このセントヘレナはですね、
うん、
野菜、果物、水、豚、ヤギ、鳥がいて食べ物に困らなかったそうです。
うん、
果物はね、イチジク、
うん、
ザクロ、
ほう、
オレンジ、
うん、
レモンなどが、
レモンなど、
うん、ああ魚も取れたそうで、
うん、
さらに涼しいところで、
うん、
とてもいいところらしいです
ね。なるほど、
うん、でも絶海なんだ。行ったことある方に今行けるのかな。
いや行けるでしょう。今まあ今空港あると思います
けど、
うん、
観光地なのかね。
それこそナポレオンのなんか最後の家とか結構なんかテレビで見たことあります
け
ど、うん、ぼちぼちの観光地みたいですよ。今もイギリス領でしょ確か。
あそう、
うん、
でここにね1ヶ月ほど、
はい、
半月ほどかな、
はい、
あ10日間ごめんなさい10日間滞在します、
うん、
はい、10日間滞在して6月の初めにセントヘレナを出発します。
はい。
で、ここからですね、
うん、
この船では、解決書。
解決書。
あと、植物腐敗による食中毒。
食べ物ね。
うん。によって30人以上が亡くなったそうです。
へ
ぇー。1割とまでは言わないけど、随分の方が。やっぱこう解決しようってやるでしょ。オレンジ食べて食べないとダメなんでしょ。
ビタミン不足ですね。
うん。うん、だこれだからここもセントヘレナを出てからも寄り道しないのよね。
なんかねインドとこの間の方がよっぽどやばす。あそうか、だから魚が結構だから取れたから、
うん、
生鮮食料品を食べないとダメなんだよね。解決しようって。
一気に行っちゃった方がいいのかな。北大西洋海流に乗るのかな。これ北大西洋海流こんなとこに流れてないのかな。 よくわかんないね。
メキシコ湾流とかなんか
ね。あったよね。海流に乗るから、あんまり島とかもあるイメージないもんね。
でもね、その期間としてはほら、だってインド出てからセントヘレナ島までの方が長いわけでしょ、うんうん、そこよりやっぱりこのセントヘレナからヨーロッパなんか比較的近そうな雰囲気なんだけど、うんうん、まあまあそうか、今までのツケが回ってくるの
かもしれないですね、うん、で、1584年、
はい、
8月ですね、
うん、
ポルトガル・リスボンに到着しました。
ヨーロッパ、
はい。1582年の2月に日本を旅立って、
うん、
2年と半年、
2年半
かけてリスボンに到着。
はい、
長いね。
まあまあまあ標準的な当時の旅行でしょう。
そうなの、そう言われたらそうだけどさ、う
ん、まあ、だからやっぱり若いやつじゃないと無理なんですよ。
うん、
死んじゃうから。
死んじゃいますね、
うん、
もうちょっと行こうか。はい、ヨーロッパ着きましたね。
はい、
1584年8月リスボン到着ですね。
はい、
一泊、このリスボン着いた初日はですね、沖で停泊して、
うん、
翌日入港したそうです。
うん、
で、みんなリスボンの港で大歓迎をされます。
ほう、
これが初日ね。
うん、
2日目、
うん、
イエズス会本部のサンロケ教会に行きます。
うん、
イエズス会って教会があるんだ。
イエズス会ってまあ組織ですからね、
の教会がサンロケ、
うんうん、
ここで泊まるそうですね。
はい、
で、3日目、
うん、
4棟建ての馬車でリスボン見物をするそうです。
うん、
馬4頭って大きな馬車ってこと
ですか。いや、でかいですよ。4頭建ては最大ぐらいですよ。
ね、シンデレラもそんな馬車じゃなかったよね。
まあ、ネズミですけど。
はい。で、4日目。リスボン郊外のシントラ王宮に招待されます。
うん。
で、ここでね、初めて肉料理、
ほう、
油料理が出たそうですね。油料理。
油料理。うん、
まあまあ西洋の食い物ですな。
炒めるとか油を使ったってことね。
でワインも出るんですが、うん、あまりにも食文化が近いすぎて食べられなかった
ですね。はいはいはいはい、
そういうもんなのかな。
うん、
はい。でこのリスボンにはね1ヶ月ほど滞在します。
うん、
で1584年の9月ですね、
うん、
エボラに移動します。
うん、
エボラってリスボンからちょっと内陸に入ったとこですね。
ポルトガルね、
うんうん、ここでねエボラ大聖堂というとこがありまして、
ほう、
ここでマンショとミゲルはパイプオルガンを弾いたそうです。
うん、
こんな記録が残っておりますね。
うんうん、
で、1584年の9月の末には、
うん、
スペインに入ります。
はい、
トレドってとこに着きます。
トレドって町がありますね。
トレドってどこ、う
ん、ど真ん中ぐらいじゃないですか。
あ、トレドとかトレード、
うん、
まあ、マドリードの手前ですね。
あ、
はい、ここでミゲルさんは天然痘にかかります。
ほう、
はい。で1ヶ月ほどこのねトレードってとこで足止め食らいますが、
うん、
この天然痘にかかったのを聞いたスペイン国王フェリペ2世は、
うん、
自分の専属のお医者さんをトレードまで派遣してくれたそうですね。
お、
うん、で回復した後ですね、
うん、
ミゲルが回復した後ですね、4人は4台の馬車に1人ずつ乗って、
うん、
トレドを出発して、
うん、
マドリードに向かいます。
首都
すごいね、1人乗り、
うん、
個別タイムで。でマドリード着くんですが、今度は原マルチノさんが天然痘にかかります。で20日ほどまたストップがかかるわけですね。
うん、
はい。まあ、こんな感じでスペインの首都マドリードまでやってきますが、
うん、
みんな天然痘にかかるんですよね。
天然痘が結構やっぱヨーロッパではあれだったんですね、流行ってたんでしょうね。
ペストのこと？
いやいや、
天然痘は違う。天然痘とペスト違うよね。
ブツブツができる
ね、あの日本でも昔から
奈良時代とかね、藤原四兄弟が死んじゃったみたいな、
あのほら徳川吉宗さんも天然痘で
アバターがねできてっていうのね、
で西田敏行になるんでしょ。
そうそうそうそう、包帯取ったら、
ね、包帯取ると西田敏行になるんでね伊達政宗は固め失っちゃうしね。そうそうそうそう、って、うん、やっぱヨーロッパのまあ日本にあんまりないなかってなかった、
でまあインドがもともと発祥ってやつですけどね、彼らが大体その方々に散らばして、スペインやポルトガルが、
でもうだって死んじゃうような病気ですけど、
治るん
です
よ。いや死にますよ
ね、治ってなんとか復活できてよかったですね、うん、
はい、
はい、さあ今日の旅はここまでにして、
ここまで、
はい、
マドリードに着きました
ってとこまで
にして、
はい、
はい、
次回はさらにさらにヨーロッパ、ローマを目指してい
きます。ヨーロッパ編、
はい、
はい、
ね、まだ序章ですので。
序章じゃない、
旅のえヨーロッパの序章ですよ、まだ。
ヨーロッパのでしょ、うん、でこれ自体はもう
もうヘトヘトですね、うん、
はい、
はい、ではね、次回、続きは次回ってことでお便りを読んでいきましょう。
手紙、
はい、あずささん、日本のあずささんからいただきました。
あずさ、
はい、ケリーさん、みなずきさん、海坊主さん、こんにちは。池波正太郎原作の岡田屋、
わかんない、ゆういち、
ゆういちさんという漫画家の、
うん、
雲隠れ忍左衛門、雲霧
二左衛門、
二左衛門、
雲霧二左衛門
が面白くておすすめです。小説もドラマも見たことがなかったのですが、漫画にハマってしまいました。
うん、
2021年1月現在、2巻まで出ており、
うん、
1巻は二左衛門、
うん、
2巻は二左衛門一味を追う火付盗賊改めの目線で描かれています。
うん、
お時間があればぜひご覧ください。同じ漫画家で、江戸時代の口入れ屋を題材にした口入れ教授全3巻という作品もおすすめです。これ何、雲霧二左衛門って実在の人物なの？
いや違うんじゃないの、架空の人物
で、うん、何、
ドラえもん、
放火マンなの？
いやいや、盗賊でしょ、泥棒さんでしょ。
あ、うん、でも火付盗賊だから、
加藤改めはまあまあその凶悪犯罪者を全部取り締まる係ですから、
うん、刑事、今風で言うと、うん、
まあまあまあまあ
銭形平次み
たいな、特にその凶悪犯罪、ね、
うん、なるほど、
うん、
っていう、なんか盗賊と警察の
鬼平犯科帳のなんかシリーズみたいなやつ、あとでしょ、なんていうの、別版みたいなやつ、
雲
霧二左衛門、うん、
あ、だからドラマとかにもなってる、
ドラマになってますね、うん、
この口入れ屋っていうのは何ですか？
口入れ屋さんはあの人材派遣会社でしょ、当時の。
あ、その口入れか、
うん、
あ、なるほどね。何をしてんだろうね、この教授さんはね。
教授さん、まあまあ漫画の話でしょうね、
うんうん、なんか兜浩二みたいな感じの名前ですね、これね。
兜浩二って誰ですか？マジンガーゼット何の話やね
はい、続いて、あ、もう一度あずささんからいただいております。
はい、
ケリーさん、みなずきさん、海坊主さん、こんにちは。大河ドラマも佳境に入っていますが、皆さんご覧になっていますか？これ1月にいただいております。前にも一度衣装の色についてお便りをしましたが、今回はセリフの言い方についてどうしても気になっていることをお便りします。
うん、
織田信長、豊臣秀吉、摂津春門の喋り口調は、抑揚があり、抑揚がかなりあり、うん、特徴あると思うのですが、戦国時代のトップになるような人はみんなあんな感じだったのでしょうか？ 大河ドラマ初心者なので他の作品は分かりませんが、明智光秀や足利義明は普通に喋っているので違和感があるなぁと思いました。皆さんはどうお感じになりましたかということですね、
うん、
キリンが来るでね、
はい、
あの珍しくさ方言があまり使わなかったね、あの大河ドラマ。
あーそうですね、方言の人はいなかったね、確か
に。なんか、なんだっけ、扇町天皇とかさ、なんか御所言葉とか使えそうなのに、まあまあ、上
さんのね、言葉、うん、まあ、ぽくはしてあったでしょ、でも。
ちょっとね、うん、特徴ある喋り方、若干見えましたけど、セッツさんのあれ、鶴ちゃんのアドリブじゃないの、まあ、
これは芝居ドラマなんだよね、うん、それは別に録音が残ってるわけじゃないし、うんうん、まあまあまあそれはキャラを立てるためのあれですから、まあ、
信長もちょっと変わっ印象にある喋り方、
まあ、まあまあまあね、その抑揚は分かんないですからね、うん、その口調なんかはまあそれこそさっきの宣教師のなんか記録とかで残ったりしてるのがあるけど、うん、まあ、そこをどう演じるかっていうのはまあ役者のあれですからね。
まあ信長さんなんか坊ちゃん、とっさん坊やの喋り方っぽいイメージが、
いやなんか最後結構いい感じだったじゃないですか。
本当に
あ、ダメ？
あ、僕ね
最初はやべえなと思ってたけど、
いやあのね、どんどんちょっとクレイジー感が出てきて、
うん、
あの喜怒哀楽が激しくなってきたのね、
うん、
うん、まあ別にいいんだけど、じゃ最後、
うん、
死に方、
ほう、
熱盛回わなかった、
それはまああれですよ、信長が主人公じゃないから。
いやそんなことないよ、
それはあの中で
渡哲也だってちゃんと待って死んでるじゃん。
それはだからまあその新潮後期のもその土定番ですけど、
うんうん、なんか腹刺してボテって倒れて、うん、焼かれててさ、え、まあまあ、終わり
生々しくていいじゃないですか、うん、
ねえ、中さん、大満所さんも出てきたじゃん。
ああ、あの人ね、
銀粉町さん、
はいはいはいはい、
必要あれ、
あんまに来たはったな、
秀吉と絡んでるシーンなんか一個もなかったじゃん。
なかったね、
うん、え、これ必要なん、
そんなこと言ったら町秋必要になってくる
し。いや大事ですよ、東亜先生は大事、
おこまちゃん必要って
年取らなかったけど
すごいね、
だって東亜先生、織田信秀のとことかにもさ治療にさ来ててさ、そやな、
出会った時からだって何十年経ってんや
な、もう何十年も経ってるけど年取らず、だって扇町天皇の幼馴染なんでしょ、
天皇と最後なんかすごろくしてましたね、
あんなのありえるのかね、
うーん、まあまあまあ比較的当時はまあね、垣根が低い時期ですけどね、御所とかのね、うん、
だって今僕らが金城天皇と同級生だったら、うん、取り木行こうぜって言っても来てくれないでしょ。
いや行くんじゃないですか皇太子時代、天皇、今は無理ですよ、うん、その皇太子、うん、学習院大学とかで一緒なら、まあ、取引族は分かんないけど、
ズーム飲み会ぐらいは参加してもらえるの、
ああ行くんじゃない、だって何度か飲み屋様はそんなの飲み会とか来るって言ってたよ、
現在も、
うん、あの女の子、
あ、内親王さん、
うん、
あ、だってまだ若いもんね、
若いもんだって、う
ん、行くの、何でもでもビッなんか SP とかついて
る、それはお付きの人は絶対いるでしょう、
うん、で見張られてるんでしょ
いや、うん、なんかそこら辺も結構やっぱ気使うらしい、やっぱりこのムスッとして後ろに立ってたらやっぱ場の雰囲気が悪いから、そういう時にはやっぱりちょっとソフトな人がついてったりとか、うん、まあ、飲みはしないけどちょっとお茶ぐらいは横で飲むっていう気は使う、
それ席は離れてるんです
、いやいや結構近く、
一緒のテーブル、
一緒でウェイとはならないけど、うん、まあ、ちょっと見えるところに、でまあちょっとした料理の一つも食べるっていうぐらいの気は使わはるらしい、
なるほどね、
見たことはないけど、
まあね、これね、ドラマなんで演出なんだよね、
まあまあそこはね、うん、だあんまりその目くじら立て出すと、まあ、うん、つまんなくなっちゃうじゃん、
まあそれはそれ一つ楽しみ方ですけど、ぶつぶつ言うの
ね、まあまあまあそれはね、
はい、さあもう一丁いこうかな、はい、サイクルマンさんからいただきました、
サイクルメン、
ケリーさん、水月さん、海坊主さん、いつも楽しく拝聴しています。 近年の学校で教えてる日本史では私の時代に習ったことと違うことが多々あるようです。例えば年号、大化の改新の年号が645年って習ったんだけど、今は646年と教えてるそうです、
うん、
あと鎌倉幕府の成立は1192年が1185年に、
うん、
で聖徳太子が教科書から消えて、
うん、
今は馬宿の巫女とか、
うん、
馬宿の王子となっているとか、
うん、
肖像画で源頼朝像で習ってたのが今は足利忠義ではないか、
うん、
で足利高氏騎馬武者像は河野諸直ではないか、
うんうん、
あと徳川綱吉は名君として、
うん、
田沼意次は改革者として今紹介されているようです、
うん、
こういうのを番組で取り上げていただけないでしょうかといただきました。
はい、
大化の改新って645年じゃないの今。
いやだからまあいわゆるそのなんだっけ蘇我氏をやっつけたのが645年でしょ。
あ
でも改新の御事のり一子の変ってやつじゃないですか。改新の御事のりが出ていわゆる改革が始まるのって6年からだから、あ
そうだ、ね、
まあ、どこを切り口にするかって話ですよね。
なるほどね、うん、殺した時か、
うん、今はそっちをいつ氏の変って別にして大化の改新っていうのをいわゆる改新の御事のりが出てからっていう扱いですよね。
田沼意次は賄賂のおじさんでしょ。
だそうそう、僕らの頃はまあみんなそうやって悪いやつって教えてきたけど、まあ、今はその逆にその商業経済発展させてその近代的なそういう経済システムを取り入れていった先見的なやり方だみたいな。
え、じゃあなんとかの改革とかとは特に言われないと。
だ元々は言わないよね。その今は、まあ、今後そういう風になるのかもしれない、ね、
うん、この時代の
むしろだからそう田沼の時代がずっと続いてたらもう日本でも産業革命始まってたんじゃないみたいな。
そんな評価なの今。
そうそうそう、
へえ。綱吉さんも名君になって
る。綱吉もそうでしょ、
犬将
だって犬久保で、
うん、
ね、生類憐れみの霊っていうのは天下の悪法って言われたけど、
うんうん、
逆にそれが結局やっぱり戦国時代からそういう荒っぽい、うん、その生き物とか人間の命を粗末にするっていう時代を本当の意味で終わらして、その後のその天下太平200年の土台を作ったんだみたいな評価になってきたって話
だよ。誰がそんなこと言い出したの。
なんだからさ、時代のその切り口とかさあるじゃん。
え、あれって継承院さんは犬は大事に、あんた犬
としてだから、いやまあまあそう事実があってそれをどう切るかでしょ。それをだから人間より犬が大事って見ればそうだし、犬でさえも大事にされるようないいその平和な時代とも取れるしっていう話でしょ。
あ、まあ見方だね。
でまあそうですね、だからこれは結構波があるじゃないですか、どうしても。
今ちょっと昔の歴史書を読んでるので。
昔の歴史書ってどういうこと。古文書とか。
古文書じゃない
日本書紀とか
戦前の、
はあ、
うん、だからちょっとその歴史に認識もちろん
違う。ああ、まあ、まさにその、うん、ね、戦前の広告史観なんかまた全然違うわけじゃないですか、うんうん、
でちょっとその
辺で 4,50 年前はそんな時代があって、
80年前のっていうのをちょっと今読んでるので、うん、なんか、うん、よくあるよね、こう昔の教科書と今変わったみたいなの、うん、うちにも実はあるんですけど、まあなんかいつでもできるかストックに入ってて、
教科書はやっぱお上が決めるもんですから、うん、やっぱその国家のそのなんていうの方針っていうか、
はい、
ね、方向性があるじゃないですか、うん、
まあね、またちょっとね、そのまたいつかやれたらと思っております。
あ、こういう企画を、
うん、
はあ、はあ、
はい、今日はね、ここまでにしましょう。
おしまい。
はい、おもれきではですね、リスナーの皆様からのお便りを募集しています。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど、歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談など、他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください、
うん、
番組へのお便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください、
はい、
メールアドレスはおもれき2013@gmail.com ツイッターはひらがなでおもれきと検索してください、
はい、
ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。
さようなら。